それでは D 面の、左上の、連語慣用句、それから基礎知識用語の解説をします。24番、せきあえぬ。せきというのは何か、流れをせき止めるものと考えてください。あへぬというのはそれができないということです。まあ、そういうわけで、せきあえぬと言いますと、何か流れるものを止めることができないということになるわけですね。それが涙を止めることができないということになります。せきあえぬ袖の涙になんていうような感じで出てきます。25番のとばかりですが、文の冒頭についた時の訳に気をつけてください。さて、とばかりありて、なんて言いますと、しばらくしてというような意味です。とばかりで、しばらくの間という意味に注意してください。26番のとりあえず。今でも、取るものもとりあえず駆けつけた、なんていう表現がありますね。非常にこの余裕もなく、すぐに、間を置かずにというニュアンスになりますね。ですから現代語の適当にという意味のとりあえずではありませんので注意してください。例えば誰かがレンガを読みかけたときに、そのレンガに対してとりあえず下の子をおばつけけりと言いますと、すぐに即座に下の子をつけたということになるわけですね。27番肉からず。この肉からずという単語は直訳するとちょっと意味からずれてしまいます。肉食わないというような訳は普通いたしません。好感が持てるとか、そう悪くないというわけですね。さらに男女の恋愛感情で言いますと、中将様のことを私は憎からず思い申し上げておりますなんて言いますと、それはもう愛しいということになるわけですね。まあ、今でもちょっと天の弱な人がですね、3組の山本くんのことをあなたどう思うのってこう振られた時に、急にどぎまぎして、彼のことを別に嫌いじゃないけどなんて言うと好きだったりするわけですね。まあ、そういうちょっと天の弱な表現だと思います。憎からず思い申し上げておりますと言いますと、愛しく思い申し上げておりますというふうになる可能性があるというわけですね。28番のネオナク、ひらがなで出てきた時に注意してください。うんたらかんたら、ネオこそ中目なんていう時に、声を上げて泣くという意味がそこに含まれるというわけです。29番、人やりならず。これは人がやらせたわけではないというニュアンスです。こんなひどいことになってしまったけども、これも人やりならぬことゆえに、つまり誰のせいでもなく自分からしたことなんだからという意味で使います。30番、身ぐしおろす、頭おろす、出家するという意味です。さて、その下に入っております米印、これらは全部覚えてもらいます。様をかふ、世を背く、世を厭う、世を捨つ、世を厭ず、出離、出世、飾りおろす、これらは全部出家を表す単語です。中でも世を背くの背くという単語は、背くだけでも出家になります。背かれぬ身のほだしなればなんて言いますと、出家することのできない我が身のほだし、仏道の妨げであるので、なんていうことですね。また厭うという単語も用がつかなくても出家になります。厭えどもと歌の中で読めばですね、もう世の中が嫌になって自分は出家したいんだけどもというニュアンスになるわけです。平成25年の早稲田の商学部には、出家という言葉と同じ意味になる漢字二字の熟語を文中から探せという問題が出ました。その時の答えが出世でした。今ですと、何か地位が上がるとか、位が上がっていくって感じですけども、まあ、古典作品の中で出世という言葉は現代語のようには出てきませんので、まあ、出世と言いますと、それはこの世を出ていく、つまり出家するという意味です。31番、見越し参る。格子というのは当時の窓みたいなもんです。格子状のものに後ろに板を張っております。そして朝になりますと、その見越しを上げるわけですね。そして軒先から出ている金具にゴットンとこう乗せます。 で、夕方になりますと、それをバッタンとこう下ろすわけですね。で、神輿参るっていうのは、その孔子をお上げするとか、孔子をお下げするという意味にの謙譲語になるわけです。32番、ものから。参考書は買ったものから、全然勉強しておりません。もののという訳が覚えやすいんじゃないでしょうか。そうは言うものの。参考書は買ったものの、そのもののという逆説になります。33番、安からず。大納言は意図安からずおぼしめせど。それを言葉に出して、言うこともなかりけり。これは心安からずということですね。つまり心中穏やかでないということです。大納言はその時に心中穏やかでなかったけども、それを言葉に出して言うこともなかった。34番、我家の景色。この我と言いますのは自分です。家っていうのは彼、他人のことです。つまり、自分だか他人だかもうわけわからなくなっている状態。自他の区別がつかないほどの呆然とした、呆然自失の状態。まあ、そういうのを我家の景色と言うんですね。基礎知識用語に行きましょう。1番、愛行。現代語ですと愛嬌になりますが、古典では愛行と読みます。温和で優しい魅力、まあ、短く訳せば魅力というふうに覚えてください。姫君の愛行あたりに所積ほどない。所積の3番は充満してあふれるほどですから、姫君の魅力があたりにあふれんばかりである、こんな感じですね。次、2番、逢瀬。男女が密かに会うことです。なぜこの男女の出会いをですね、逢瀬という言葉で表すかと言いますと、男と女の間には深くて長い川があるんです。で、男が川のこっち側にいて、そして女が川の向こう側にいます。さて、男はどうやって女に会いに行くか。その時に、川の流れはザーザーと、流れは速いけども、水深の浅いところを瀬と言います。これに対して、流れはゆっくりなんですけども、どっぷりと深いとこ、そこを淵と言うんですね。そうすると男は、女に会うために川を渡るときに、瀬を渡っていくか、淵を渡っていくか、ということになるわけですね。当然これは瀬を渡った方がいいですよね。まあ、そういうわけで、逢瀬というふうになります。まあ、時々この男女の和歌の贈答の中にこうやって、瀬とか淵という言葉が出てくる、そのニュアンスは、まあ、そういうところにあるわけですね。3番、後ろ見。背後にあって力となること。この一番の意味は、いわば有力な政治家などのパトロンということですね。まあ、有力な権勢のある人物がある人の背後にいて、パトロン的に力になっているということです。まあ、よく宮中に妃として上がったお妃様がですね、それが女房様だったり皇位様だったりするわけですけども、貢献がないばかりに大変苦労をなさる、よくある話ですね。その場合の貢献というのは、そういう有力な政治的なパトロンがいないということです。それは1番の意味ですね。背後にあって力となることです。ただし、2番の意味は、そういう政治的なパトロンという意味じゃありません。単純にお世話するという意味です。例えば、姫君の、お付きの女房どもも、この姫君に対して、あれこれと後ろ見などをして、なんて言いますと、単にお世話してという意味ですね。つまり、後ろ見という言葉で言いますと2つ意味があって、まあ、1番は政治的なパトロン。で、2番は単純にお世話するという意味ですね。両方あるということです。で、この後ろ見のことを貢献とも言います。4番、内着。女性の着る上着のことを内着と言います。これに小さいという漢字を当てますと、小内着となります。5番、馬の鼻向け。送別の縁で覚えてください。旅の息災を祈るために、本当に馬の鼻面をですね、旅先の方向に向けて、旅の安全を祈願したというところから、馬の鼻向けという言葉が出たんですね。送別の縁という意味です。6番、大内山の雪のあけぼの。さあ、大内山とはどこでしょう。それは宮中でございます。 宮中の三号というわけですね。まあ、とにかく大内山と出たらそれは宮中だと覚えてください。大人ぶら、短く言えば明かりです。伊藤倉木に大人ぶら持てこ、大変暗いので明かりを持ってきなさい、なんていうわけですね。それを大人ぶらと言います。さらにその外側のながらという接続助詞がありますね。これも一緒に説明しておきます。傍線部解釈などで何々ながらと入ってきますと3番の逆説になることが多いので注意してください。1番と2番というのは現代語の感覚でも通じるものですね。テレビを見ながらとか、音楽を聴きながらというのは、まあ、そのままの状態で、2つのことの同時進行となります。古典でよく寝られるのはむしろ3番です。なんなんながらといったらそこが逆説になってるわけですね。なんなんではあるがとか、なんなんではありながらもとかですね、そういうふうになります。ちなみに、ながらの橋という、歌枕の地があるんですけども、まあ、そのながらの橋という固有名詞にかけて昔ながらの橋なれば、昔ながらの、つまり昔のままのながらの橋なんていうふうに掛け言葉で使う時もあります。以上が D 面の左上の解説でした。